方の知りたいをお届けする情報番組ニポラジオ。番組は日本ライトハウス情報文化センターエンジョイグッズサロンがお届けします。
皆さんこんにちは。日本ライトハウス情報文化センターの奥野です。第34回2026年5月1日のニポラジオです。ニポラジオでは目の不自由な方が便利に使えるスマホのアプリ、白杖や拡大読書機などの関連機器、便利なグッズの使い方の紹介、図書情報、イベント情報などをお届けしています。最近ボンボンドロップシールを見て、あ、これいいかもと思ったんですけど、ちょっと手が出なかった展示制作係奥野と、
エンジョイグッズサロンの、初めてレザークラフトを体験した林田と、
皆さんは歩いている時にスニーカーの底が剥がれたことありますか？剥がれたらびっくりして歩けなくなった松本の3人でお送りします。
はい、よろしくお願いします。松本さんあれですか、あの怪我なかったですか？
怪我はなかったんですけど、綺麗、にペロンって剥がれて、ま、最初ちょこっとブラブラしてるなって、前の方がどうかなと思って、うん、展示ブロックに引っかかった瞬間ベラベラって
、
で実はこれが1回だけだったらいいんですけど、うん、ここ半年ぐらいに、3足4足、
それ多すぎでしょ。
同じ時期に買ったもう10年以上前のスニーカーだったんですけど、結構好きでずっとその時期集めてたんですよね、うんうん、それを使わないわけには、使わないともったいないと思って使い始めたら、うんうん、そういう風になったので、皆さんスニーカーは置いてるだけだと加水分解を起こしてしまいますので必ず気に入ったスニーカーは履くようにしましょう、う
ん、そうそう、はい、それは同じメーカーのシリーズのやつだったんですか？みんな3足4足、はい、あ、それは私あのショックですよね、は
い、あれですよね、本当に今松本さん言われたみたいに、あんまり履かずにずっと置いとくと、あのやっぱり悪くなるみたいですよね。
そうなんですよ、ボロボロになるということを知らなかった、
これはね、あのスニーカーもそうだけど登山の靴とかそういったものも全然あの履かずに置いてて、いざ登山に行ったりするとちょっと靴が悪くなったりするんで、その辺はねやっぱりあんまり置いてるものでたまにしかつかないものはちょっと気にした方がいいと思いますよ。
そうですね、はい、
ちょっとケアしたりしたらいいのかもしれないですよね。
いいと思います。
はい、
はいはいはいはい、で奥野さんはあれですか、はい、そのプチプチの、最近
そうそうそう、
プニプニの、
去年ぐらいからすごく流行ってるそのボンボンドロップシールって言って、プクプクの、はい、あのプチプチのちょっと大きめだったり、はい、いろんな大きさがあるのかな、のあのシールがあるんですよね、で、まあ、結構なんか輪郭にもなってたりして、形になってるから楽しいよっていうのは聞いてたんですけど、でもなかなかやっぱりあれってすごく人気だから見かけることがなくって、
そうそう、
でこの間ね、あのちょっとそれをたまたま見つけて、見て、あ、それ何のキャラクターだったかな、なんかキャラクター の、 あのシールだったんですよね、でもなんかあ、これはちょっと可愛いから欲しいなって思って、値段を見たら、一つ800円ぐらいしたんですよ。
結構しますね。
それって一つ800円、
そう、一つ800円、そうだな、大人の、親指くらいの大きさ、もうちょい大きい、
一つ、あれだよね、一つのシートだよね、
いや、
あ、一個
シート2つぐらいでもくっついてたかな、でもそんなに数はなくて、でそれで800円だったから、これは欲しい人に買ってもらった方がいいなと思ってあの棚に戻したんですけど、まあでもね、やっぱりあれは可愛いからあのすぐ売れちゃう、人気になるのはとてもよくわかるなと思いました、でね、やっぱりあの私とかその視覚障害者も手で触れてね、形で分かったりするとすごい楽しくなるし、テンション上がるので、きっと あれは欲しい人いっぱいいるだろうなって思ったんですけどね、
見たことがない、触ったことがない、
うん、本当ですか。じゃあ今度購入したら松本さんのところに持ってきます、
ね、はい、食感でもね変わったりするんで面白いと思います、
そうなんですよ、楽しいと思います、
そして林田さんは、
う
ん、
あのレザークラフトってわかります、うん、ちょっとなんか高級感のあるような趣味なんですけど、うん、でもね僕もすごくその言ったら牛革を使った財布であったりとか小物を作るとか、うん、そういったものに関心もあったんですけど、うん、すごい難しいんだろうなと思って、うん、自分がやるのはちょっと難しいなと思ってたら、もらう機会があって、うん、名刺入れがなくなって、うん、でその名刺入れとして、もらったんですけど、それがすごい良くて、うん、牛革のもので、うん、すごいオリジナリティもあって、うん、あいいなと思って、うん、これいいよねって言ってたら、うん、今度作る体験するんで来ますとか言われて、で実はそこに視覚障害の方も、うん、ちょっと2人ほど混ざって一緒にやったんですよ、こう牛革をこう触りながらね、カットしたりとか、でここに穴を開けたりとか、穴を開けてるとこにボタンをつけたりとか、そういう風なことも触りながら分かるんで、一緒に行った人も一緒に作れたんですよね。でとっても良かったなと思ったのは、意外とね、あのもちろん牛革は、A4 とかで、まあ、品質にもよるけど、1500円とか2000円ぐらいで借りたりもするんですけど、
そうなんですね、
意外とね、めちゃくちゃ高いからと思ったら、あのそんなに高くないし、実は工具なんかも、レザークラフトセットとか言ってね、あの3000円とか4000円とかでいろいろセットで販売されてるんですよ。で100円ショップとかでも工具を揃えることが、まあ、その代用品のものを購入したりとかできたりするんで、意外とあこれ手軽にできるやんとか思って、実は僕あのすごいその時の体験が良かったんで、はい、あの入門セット買ったんですよ、
で何作りましたか。
いやまだ作ってないっていうかね、うん、あのこれからねちょっと作っていったりしようかなと思うので、あの例えば僕老眼鏡を使ったりもしてるんで、老眼鏡を、かけるそのペンダントを作ったりとか、あのそれこそ財布作ったりとか、何かの機会があったらそういったものを人にね、あのプレゼントしたりすることできるなと思って、
あ、お待ちしてます。いいな、そう、私も欲しい、ね、
今度作ってくるわ
いや頼みます、
うん、していいですか。
何ですか、どんなものが欲しいですか。オリジナルだからね、結構小物で、こういったものを作ってくれるとありがたいなっていう風なのを、言ってもらうと結構作れたりもするかもしれないので
、ぜひ。
何がいいだろう、
なんだろうね、白杖に何かをつけるとか、
あ、それいいな、なんかチャームみたいなやつね、白杖につけとく、
そうそうそうそう、
松本とか書いといて、うん、ね
え、でもあこれどこで買えるのとか言ったら、いやこれはねうんぬんかんぬんつって、もしかしてそれが人気になったらどうする。
うーん、林田クラフト、
林田クラフト、サロンのみ取り扱い、
ね、いいんじゃない、いいんじゃない、
意外とね、ほんとね高級感あってね、でも本当にね手軽に作れて、ただ技術だけだと思うんですよね。だからやり方をすごくうまくできるようになったら、ぜひちょっとそういったのもちょっとあの入らせたいなと思うので。
林田さんはちなみに自分で何を作ったんですか今まで。
僕はね、体験で作ったのは小銭入れ作りました、牛革の小銭入れ、
いいですね。
実はその作ったその日に、うちのね母親とねそのご飯を食べる機会があったんで、これが初めて僕作ったんだっつって渡したん
ですよ。それ嬉しいなな
んじゃこりゃみたいな、いやいやこれねなあの僕作ったんよみたいなことでね、なんか気に入ってました。
そうなんや、
どこで買ってきたんっていうぐらいの仕上がりになってます、
そっか、じゃあちょっと楽しみですね、
ぜひぜひ、まあ、
奥野さんじゃあ、工房一緒に行きましょうか。
あ、そうですね、あ、今度作りに行きましょう、
じゃあちょっと慣れたら、あのこういった風に作れるよっていう風なのをやりたいと思うので、
はい、
そんな3人で、今日もお送りしたいと思います、よろしくお願いします。では奥野さんお便りお願いします。
はい、リスナーの皆様、ニポラジオのパーソナリティのお三人様、そして番組制作のスタッフの皆様、こんにちは、クラと申します。いつもの配信を心より堪能しております。 蔵の今の見え方はかろうじて明暗がわかる程度です。で、最近の蔵の悩みにお付き合いくださいね。それは漢字の形を随分失念してしまったということです。いろいろな場面ではほとんど代筆していただいていますし、パソコンやスマホでは音声読み上げ機能を駆使していますので、漢字を覚えておく必要はほぼなくなっています。 E メールの作成など日本語入力では日本語辞書の参照機能を使えますので、丁寧に確認することで誤字を避けることもある程度できております。さらには点字にも漢字表現があるようですが、点字を身につけることは指先の負担が大きすぎるようでもあり、諦めてしまいました。このような状況ではありますが、教養としてとか日本語を楽しむということではとても大切な何かを失ってしまったようです。ということでして、目の不自由な皆様は特に人生の途中で目にトラブルを抱え込んでしまわれました皆様は、どのようにして漢字と付き合っていらっしゃるのか大いに関心がございます。どうか番組で取り上げていただき、何かヒントの少しでも手に入れることができればと願っています。追伸、クラというラジオネームですが、高倉健さんの遺作となりましたあなたへで健さんのニックネームでしたので拝借しております。どうか覚えてもらえましたら嬉しい限りです。シネマデイジーのおかげで耳で聞く映像作品の素晴らしさにもとても喜んでいる一人でしたということです。ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。クラさんっていうのはそういうことなんですね、うん、高倉健さん、うん、ははは、は、渋い人なのかな、
うん、
ね、
うんうん、
はいはい。でまたシネマデイジーもちょっと聞いておられるっていうので、うん、4月に、はい、読書で SD セレクトパックっていうね、まあはい、職員が選ぶセレクトパックで、うん、今回そのシネマデイジーはきっとあなたも騙される展開が読めないどんでん返しが魅力の映画10タイトルなんです、
うん、
なんか面白そうじゃないですか、
うん、はい、そうですね。
で、クラさんもね、もしこの、ラジオを聞いてもらったらあ、そういったものがあるんだっていう風なので、ぜひねちょっと聞いてもらいたいなっていう風に思うんですけど、
でもどんでん返しがあるんですよね、はい、ドキドキだな。
あれです、例えば、うん、シックスセンスとかね、
うん、
知ってます松本さん、もうちょっとだいぶ前の話なんですけどね、
随分昔ですね、
うん、奥野さん覚えてる？
いやちょっと覚えてない、あ、覚えてないというか、映画のタイトルは覚えてますけど、うん、内容ちょっと覚えてないな。
だからこれ第6巻っていう話でさ、うんうん、霊感みたいな話なんだけど、うんうん、要はそれ主人公の子供は言ったらその死者が見えるっていう話なんですけど、ですけど、うん、最後にびっくりするようなことが起こるっていう。
で
当時ね、その、うん、映画の上映がされてる時に、これ僕もねずっと昔に見に行ったことがあるんだけど、うん、見終わった後にこの最後は誰にも話してはいけませんっていう風に映画が終わった後に告げられるっていうね。
あ、なのでなかなかお茶目な、
そうそうそうそう、ねうんうん、そういう風な感じでね、あとね、JSA っていうこれ韓国映画であったりとか、あとエアフォースワンとか、うん、あとアヒルとカモのコインロッカーとか、ゴールデンスランバーとかね、 あとね、スタンドバイミードラえもん、これドラえもんの最終回って言われてたような、
はい、
話ですよね、まあ、実際に最終回にならずに続いてるんですけど、うんうん、これを見るとと思うと思いますので、はい、あとオデッセイとかね、うんうん、少女とか、オリエント急行殺人事件とか、
はい、なかなか幅広いラインナップですよね。
なので、はい、
和洋問わずですし、
うん、もしね、クラさんがね、シネマデイジーもね楽しく聞いていらっしゃるということであったら、うん、こちらもねちょっと気にして作品をねまた聞いていただくと面白いかもしれないなと思って、はい、
ニポラジオはクラウドファンディングのご寄付をもとに配信しています。 ご協力応援ありがとうございます。協力企業団体名リンクス株式会社、医療法人青州会今福鶴見未来眼科皮膚科クリニック、福村眼科、元堀木工房、プレイワークス株式会社。
本題に入ります。
はい、
はいはい、漢字についてなんですけど、これは松本さんと奥野さんにちょっとこう、うん、このお便りを聞いてみて思ったこと、まあ、松本さんはね、あの中等で、視覚障害になったっていうのもあるんで、どうですか？
確かに倉さんと同じように僕も漢字を忘れてきてるような気がするんですが、タイムリーに、サピエに後田隆さんっていう作家さん知ってますか、うん、
はい、
国語の教科書とかでも出てきたりしてましたし、うんうん、僕は林田さんから旧約聖書を知っていますかっていう、うん、後田隆さんの本読んでみたら面白いよって言われて読んで、うんうん、聖書をしっかり読んだと言えるか、うん、はい、うん、読んだ方の書いた本で、サピエにもデイジーであるんですが、90歳男の一人暮らしという本の中で、うん、後田さんが漢字で遊んでいる、セクションがあるんですね、うん、でそこの中で、漢字のことを、やっぱり勉強したいというか忘れないように覚えるコツっていうのをやっていて面白いなと思って、僕も最近もう一回漢字を覚えたいなと思ったんです。でその中に一つあったのが、ことぶきという形で漢字があって、うんうんうんうん、これの旧字体のことぶき、これってパッと言われても頭に思い浮かばないじゃないですか、うんうんうん、でこれがこの後田さんが書いてたのは、侍の笛は1インチ、
うん、
で、どうやって書くかというか、侍っていうのが武士の士っていう字が、うんうん、これを侍と読むらしくて、うん、侍武士の士の下にカタカナの笛、うん、でその下に1インチと書くんですが横一、うん、で最後のインチが口辺にすんという字、これをインチと読むらしいんですね、
うん、
これが漢字の成り立ちとして、ことぶきの旧字体は侍の笛は1インチと覚えると書けるとかですね、そういうたくさん漢字遊びがそのセクションの中でいろいろ出てくるんですが、それを聞きながら、あ、面白いなと、はい、思って漢字をっていうのを言ってたら、ちょうど今回この倉さんのテーマを取り上げると思って、あ、タイムリーだと思って、はい、そんな話をさせていただきました。
あれですか、
はい、
まあ、松本さんは結構、うん、スクリーンリーダーとかで、まあ、漢字の変換とかで、まあ、音声で聞いたりもすると思うんですけど、はい、あれってどんな感じで漢字のそのチェックとかしてるんですか？
漢字よく誤字が多いと指摘されてしまうんですが、普段は PC トーカーを使っていまして、で音読み訓読み、なんか例えば松の木の松、松竹梅の松という形で松と松で、あ、松本の松は木偏にハムと書く松なんだなっていうのが分かるように、
うん、
で、
うん、
これが違う松の場合ですと、うん、例えば期待するの対松っていうと違う松になるじゃないですか、
うんうん、
そういう形の詳細音訓、音読み訓読みで分けているように聞いています。これは PC、iPhone のボイスオーバーでも同じですね。奥野さんどうやってますか？
ああ、うん、私も同じくその PC トーカーで、うん、音訓読み簡易版の方でやってるんですけど、
うん、
でも両方読ませるようにしていて、うん、それで、まあ、はい、あのなるべく誤字を少なくしようとしていますけど、なかなか見つね、あ、急いで打ってたりするとあれだし、
ね、
あと一回打ち込んでしまったものを自分で誤字を見つけるのってすごい至難の技ですよね。もうじっくり一字一字追っていく手もあるんだけど、なかなか集中力が、ね、
う
ん、続かなかったりするん で
最近は誤字を、うん、修正するのに、
う
ん、AI を使ったりしています。
はい、なるほど、そういう話はよく聞きます。ま
あ、それでも誤字があるんですけど、うん、出てしまうんですが、はい、
それでも AI の力使うのはいいですよね、うんうん、
うんうん、私もそれは思います
、はい。
あれ奥野さん、そのまあ、うん、それ AI を使ってね、まあ誤字がないようにとか、うん、まあ訂正するっていうのはあれなんだけど、うん、そのこういうふうに、漢字がその自分のなんか中からこう、うん、なくなっていくっていうか、そういう感覚ってある？
あります。私はあの、うん、小さい時から見えなかったので、うん、そのなんていうのかな、まあ、漢字学習っていうのは、まあ、点字を学ぶのと同時にやってはいたんですけど、うん、まあ、でもやっぱりそのなんだろうな、使う機会っていうのはやっぱり少なかったと思うんですよね、
うん
うん、あの でもやっぱりその基本的なあの漢字学習っていうのはやってはいるけれど、
うん、
あのどんどんやっぱり画数の多い難しい漢字とかは、うん、やっぱりパッともう出てきにくくなってきていて、
うん
うんうん、だからなんかなんとかっていう字の右のこの字を取ったらこういう字になるよねみたいな話になってくると、うん、ちょっとだんだんこう追いつけなくなってる時があるんですけど、だからやっぱり漢字ってもう少しちょっと時間に余裕が出てきたらもう一回ちょっと勉強したいなって思ってるんですよね。昔ちょっとやり始めたことがあったんですけど、うん、漢字学習の手引きみたいなのが展示でも出ていて、でそれを見ながら小学校1年生からずっとこうなんか自分の中で勉強してた頃があるんですけど、小学校、4年生ぐらいでちょっと脱落してしまったんで、うん、ちょっとまたね時間があったらしたいなと思うんですけど、やっぱり使わないとだんだん忘れてしまうなっていうのはもうちょっと実感してます。
ですよね、うん、その、うんうん、例えば人弁と行人弁どっち使うんだっただろうとか、
うんうん、
きっと昔見えてた頃は何にも気にせず書いてたんだと思うんですけど、今頭の中で浮かべると、
うん、
それだったり、あと示す辺と衣辺ってどっち使うんだったっけなとかいう字が出てきたりすると、
うんうん、確かに
忘れたなとか思ったりしてしまいますよね。
でも多分これは目の見える人がよくね、最近その自分で文字を書かなくなっちゃって、
うん、
スマホでもパンと、うん、変換するだけだからどうやって書くか忘れちゃうっていうケースあるじゃないですか、うん、またちょっとそれとは違うのかなっていう気もするんですけどね、うん、どうなんだろう。
そうそうそうそう、うん、だから僕もそういう意味では漢字を忘れるわけじゃないけど、うん、書き方を忘れることは読めるけど書けないとかね、
うん、
そういうのがちょっとあったりもするので、やっぱりこう書くっていうのもやっぱり大事なことなのかなとかいうふうに思ったり、うん
うん
うんうん、他のね視覚障害の職員にもちょっとこのこととかも聞いてみたんだけど、うん、やっぱりどうしてもこう忘れちゃってていくことってあるなっていう風な、うん、ただやっぱりこう忘れたくないからクイズ番組をねちょっと聞いてみるとかね、そういう風なのとか、あと人の名前を聞いた時にどんな風な漢字を使ってるのかなっていう風なのをちょっと思い直してみるとかいう風なことで、まあちょっとそういったことを忘れないようにするっていうか、まあ、気づきを忘れないようにするとか、まあ、そういう風なことをねふとこう思ったりもやっぱりするかなみたいなこととかね、あと人の名前とかを漢字で説明するときにどんな説明が分かりやすいですか？例えば僕ね、うん、林田茂なんで、僕よく長嶋茂雄の茂とか吉田茂の茂とか言ったりするんですけど
吉田茂分かりますね、うん、長嶋茂雄もその字なんですね、
うん、まあ、もしくはね草冠の茂とかいう風なことで言ったりする場合も、うん、一文字の茂とかね言ったりする場合も、うん、もうとかもうとか言ってもあんま分からないですよね。
分かんないね、パッとね。
うん、
あ確かに、
うん。でも結構さ、部首で説明されても意外と分からなかったりする場合があるよね。うん、やっぱ意味合いで言った方がいいのかな。
なんか熟語みたいなのを出してもらって、うん、はい、伝えてもらうのが私は分かりやすいかな。
うんうんうんうん、奥野さんの場合は、
うん、私は、うん、PC トーカーで言うと、
うん、
奥様の奥っていうんですよね。
あ、
はい、でちなみにあれ、ボイスオーバーは奥歯の奥っていう、ですけど、まあ、うん、そういう感じで言いますね、野原のとかね。
なんかさそういうのってさ、うん、自分の言葉でさ漢字説明するとき、うん、なんか綺麗な言葉で説明したいよね。
あ、そうなんですよ ね。そうそうそうそう、私はだから、奥深いの奥ですとか、はいはい、熟語で言うときはね、うんうんうん、言いますね、
うんうんうん、下の名前は
下の名前は、写真の真に
写真の真か、
ね、昔はなんか真実の真とか言ってたんだけど、なんか真実って重いなとか思って。あ、
なるほどね、なるほどね、はいはいはい、
写真の真に、
うんうん、
あのふるさとの里ですって言ってます。
だからふるさとの里とかなんか分かりやすいよね、
ふるさとの、あーなるほど、
郷里の里っていう言い方もあるんだけどね、
はいはい、あ、いや、なんかこう聞き方によってはね、なんか別の
違うね、うんうん、言葉を思い浮かべちゃうかもしれないもんね、
はいはいはい、
松本さんは、
和弘って言うんですけれども、うん、和弘の数は漢数字の1、
うんうんうん、
で漢は弘漢って読むんですけど、これ大抵言うときは浮かん無理の中下に草冠を書いてその下に見るっていうと大体皆さん分かってくれるんですが、人の名前で菊池寛の寛、山本関西の寛って言われても分かってくれなくて、両寛さんの寛って言ってもんってなるんですよ皆さん。
人の名前ではなかなかあるかな、
だから結構さ最近あの人の名前を聞くのもさ、名前難しくなってません？
当て字とかね、
そうそうそう、最近の若い人って、本当あの女性なんかはさ、普通は昔はさ丸々子さんとかさ、例えば京子さんとかさ、そういう方とか多かったや、なんかこう、ね、何々、今丸々子さんなんてほとんどいないですよね。
最近丸々子さんまた
復活してます、
増えてきてるというネットのニュースを、
あれじゃないの、なんか2音で子じゃないの、まこさんとか、そういう名前かな、
リコさん、
リコさんとか、ニポラジオはクラウドファンディングのご寄付をもとに配信しています。ご協力応援ありがとうございます。協力企業団体名、株式会社あしらせ、株式会社システムギアビジョン、株式会社日本テレソフト、株式会社ハレルヤ、ババ村塾。
あと松本さっき本の紹介もされたんですけど、うちのねサロンでも販売してる耳で読む読書の世界っていう二村明さんの本なんですけど、
はい、
まあ、これはあの、音訳者と共に歩むって言って、すごくあの漢字に関してすごく意識の高い、まあ、視覚障害の方が書かれた本なんですけど、資料詳細でちょっと見てみると、目読だけでは気づかない数々の問題、視力を失い耳で読み続けて25年の著者が出会った読み手と聞き手の難所あれこれを紹介する、対面リーディング通信の連載を過失整理して、書籍化したものっていうふうに書いてますので、本当にこう読み物をどういうふうに説明するかと、そういったことも書いてあると思いますので、またちょっと文字とかにね、あの触れてあるのかなというふうに思いますので、よかったらこちらも、これについてはあの貸し出しもされてます、音訳されてるものもありますし、点訳されてるものもありますので、もしよかったらあの、購入するもいいと思いますし、またあの、貸し出しで借りるっていうこともできますので、ちょっとあのちょっと気になる方は、チェックしていただきたいなというふうに思います。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、番組へのお便りはメール、お手紙、ファックスで募集しています。ホームページの入力フォームからも簡単に送ることができます。件名、宛先にニポラジオのお便り係と明記して、次の内容をご記入の上お送りください。1、ラジオネーム、2、振り仮名、3、今聞きたいこと、知りたいこと、気になっていること、お悩み事など、4、住所、電話番号、本名。こちらは番組からのプレゼント発送の際に使用します。ご意見や感想も募集しています。番組でこんなこと取り上げてとお寄せください。電話 06-6441-0039、 ファックス 06-6441-1126、 メールすべて小文字で enjoy@lighthouse.com
www.ecobag.or.jp。 お便りが採用された方には番組特製エコバッグをプレゼントします。皆様からのお便りをお待ちしています。
最後ちょっともう一つですね、 NHK の第二放送されてた、視覚障害ナビラジオ、まあ、これもあの、NHK さんが作られてる番組なんですけど、これあの松本さん統合されましたよね。
そうですね、もうどのぐらい前だったか、このニポラジオでも覚えてます、田島のラジファンさんの
すごい
お便りでありましたよね、うん、統合されますねっていうのがあって、どうなるかなと思って、見ました。で、視覚障害者ナビラジオは、この今回の、統合で NHKFM に移っていまして、で放送時間が変わりました、土曜日の午前11時20分からが本放送で、そのアンコール放送等が、ちょっと私は記録していないのでわからないんですが、ただ、聞き逃しでもちゃんと聞けることを確認しておりますので、俺たちのラジオなどのパソコンのソフトからも聞けますし、もちろんあとは NHK、ラジルラジルアプリ iPhone、Android でも使えます。で、 iPhone のNHK、ラジオ聞き逃しアプリが名前が変わってラジルラジルになっています。ですので最初、久しぶりに開いた方は同意する画面などがまた出てくると思いますが、次へ次へと進んでいただければ今までと同じ画面が出てきますので、楽しんでいただくことできます。
うん、あのなくならなくてよかったですよね。
どうなるかなって言ってますもんね。
そういう話もありましたよね、うん、でも本当に私たちにあの情報を、ね、届けてくれる、うん、あの大事な放送だと思うので、はい、またちょっと聞きたいと思います。
そうですね、はい、うん、あと結構見えない見えにくい方からよくラジオ深夜便聞いてますっていう声を聞くんですけど、うんうんうん、ラジオ深夜便もそのまま残ってますね、
うん、
はい、
うん、良かったですね、はい、知らない方とかにもねご紹介してもらったりすると、はい、ちょっと安心していただけるかなというふうに思います。はい、はい、まあ、ということで、まあ、今回も、終わりにしたいなと思うんですけど、お便りの感想を奥野さんから聞いてみましょうか。
お便りの感想ですね、
はい、まあ、今回のその、うん、はい、振り返ってといいますか、
はい、うん、やっぱりあの私たち の, そのメールとかで文章を書いたりするときはやっぱりあの、ね、漢字って大事なものだと思うんですけど、どうしても誤字とかはね出てきてしまったりするかもしれないのですが、それにめげずにあの積極的に漢字を使うっていうことをあのしていきたいなというふうにこの倉さんの手紙を読んで思いました。
うん、松本さんどうですか。
はい、この倉さんのお便りを、今回採用するという話を林田さんから聞いた時に、ちょうど僕も先ほどの90歳男の一人暮らしの中で阿藤田さんの漢字の話を聞いて、読んでいたので、いや同じように見えない見えにくいっていう中でも漢字、やっぱり忘れてきたけどもう一回思い出したいなと思って、少しだけいろいろネットで漢字遊びのものを調べたりしました。ですので漢字を忘れないようにするには、この倉さんももしパソコンも利用されているということですので、何か気になる漢字があったら、ネットで漢字を書いてその書き方とか、覚え方でするといろんな漢字をこういう風に覚えてますよっていうのが出てきて、そこから漢字の形をまた思い出せると思います。ぜひ、ネットで調べてみていただければと、はい、感じております、
うん、はい、あの私もね、まあ、漢字っていう意味では僕は意外とね日本語というか自分が書いたり、する言葉には割となんていうかな責任持とうかなとかいうふうに思ってるんですけど、というのが自分らしい言葉を書こうと思ってるんですよ。いつも例えばメール書いたり手紙書いたりするときに、 形式ばった文字でその難しく書いてもなんかそれ自分の書いた文字じゃないような気がするから、自分らしい言葉でなんか文章を作ろうっていう意識はいつも持とうというふうに思ってるんで、まあちょっとあの漢字とは違うんですけど日本語をね自分なりにこう正しく使いたいなっていうふうなのをちょっと考えさせられた、はい、お便りでしたね。はい、では次回は6月1日の配信を予定しています。またお会いしましょう。さよなら。
さよなら。